ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年56歳になられます。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉一教授に解説していただきます。8月8日、北朝鮮の主張する共生国家について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近北朝鮮では、共生大国という言葉に並んでですね、共生国家という言葉を、しばしば使うようになってきました。そこが注目を集めておりますが、と申しますのは、そろそろ北朝鮮は共生大国建設と、大国になろうというのは無理なので、共生国家を建設しようという、目標を控えめなものに変えてきてるんではないかということが考えられているからであります。実際、8月3日付の、労働新聞の正論、明日もこのように追憶せんという正論が出ましたけれども、それを見ておりますと、共生国家という方向に、北朝鮮今舵を切っているのかという、そういう印象を持ちます。この正論の中で、北朝鮮は社会主義共生国家への進軍は初めての道であって、それは創造の強行軍であると言いました。そしてその進軍というのは信念があってこそ最後まで進むことができるという、そういう言い方をしたわけでありますが、要するに現在北朝鮮は社会主義共生国家というものに向けて、進み始めていると、進軍を始めているけれども道は遠いと、その道は信念がなければ到達はできないんだという、そういうことを言いたいのであろうと考えられます。そうしますと、そこで言う信念というのは何なのかということでありますが、正論を見てみますと、これは金正日国防委員長に従うことということになろうかと思います。社会主義諸国が崩壊をして、飢餓状態に見舞われても金正日国防委員長に従うというその信念を持って、そうした困難を乗り越えてきたと、それが正論で、主張されたことでありますので、要はともかく金正日国防委員長に従うだけということなんだろうと思います。結局 現時点で北朝鮮が主張したいということはですね、強制大国の大門、大きな扉というものを開いても、すぐに強制大国の建設ができるわけではないと。いわば大国にはすぐなれないんだと。したがって普通の強制国家建設ということを目指すんだということなのかと考えられます。そうしますと、実は来年2012年という年は、本来区切りの年として位置づけられていたと考えられます。すなわち、強制大国の大門を開いて、そこから本格的に強制大国建設に向かおうとする。つまりは、経済を再建して経済建設を本格的にやりたいというのが、そもそもの2012年の、区切りの年の意味だったと思いますけれども、もうその点に、その目標をすでに変え始めていると。控えめな目標にもう変えたんではないかと考えられると。それが強制国家と、強制大国ではなく強制国家というその言葉に込められている意味ではないかと考えられます。実際、強制大国あるいは経済再建というのが難しいであろうというのは、今、昨年から北朝鮮は人民生活の向上というものに非常に力を入れてますが、これが、なかなか、思うようには進んでいないであろうと考えられることからも言えると思います。実は昨年、2010年の勤労者の第10号に、金正日国務委員長の労作、人民生活に深い関心を巡らすことについてと、いう、そういう談話が発表されました。これは、金正日労作ということですから、非常に重要な文献ということになりますけれども、しかし非常に興味深いところはですね、この談話というのは実は1983年3月2日に行われたものである。いわば30年、経っているということであります。で、その談話を見てみますと、平壌の市民生活を向上させる、あるいは食料品を、多く売られるようにすると、いろいろありますけれども、結局、30年間かかって、そういう目標が達成できていないと。ですから、人民生活の改善というものも、あるいは向上というものも、実は過去30年間できてなかったということを、実はこのことはよく示していると。30年前の談話をもう一度持ち出して、人民生活を向上させなければならないと。そういうことを言わざるを得ないのが今の北朝鮮の状況だと思いますので。で、そうだとしますと、とてもではないけれども、その強制大国を建設するというような段階には、今、至っていないと考えられるかと思います。だからこそ現在、北朝鮮は強制国家と。という、控えめな、言葉を使い始めたのかと、そのように考えられるかと思いますが、いずれにせよ、北朝鮮2012年を迎えても、まだまだ、経済面では苦しい時期が続くと、そのことを現在北朝鮮の指導部は国民、人民に対して、訴えかけたいということではないかと、そのように考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。 1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・ガンスらによって、宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・ガンスは、原さんになり代わって、原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして、1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし、北朝鮮側は、この確認書は、当時の日本調査団訪問時に、急遽作成したものであることを、後になって認めています。他に、原さんの死亡を確認する証拠は、何ら提示されていません。また、北朝鮮側が主張する、原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・ガンスと、共犯者のキム・キルウクの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は、原忠明さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は、昨年9月に頂戴したものです。それでは、お聞きください。
徹、元気ですか？風邪などひいていませんか？健康に気をつけて、長生きできるよう、毎日を大切に生きてください。いろいろ大変なこともあると思いますが、徹は優しくて思いやりがあるから、周りの人たちと何とかやっているのではないでしょうか。帰る時がきっと来るので、私たち家族と会うことを楽しみにしていてください。徹たちが帰る方法をみんなで考えていますので、決して諦めたりせず、その時を迎えることができるよう、 元気で暮らしてください。あれから30年になります。トールの住んでいた町の風景も大きく変わりました。家の前にあった畑を覚えていますか？畑の土手を走っていく子供が飛び立った雉に驚くのを2階の窓から見て2人で大笑いしましたね。その畑も今は小学校になり、子供たちの元気な声が聞こえています。また近くの平屋だった市営住宅も新しくきれいに建て替わりました。でも徹が好きだったポプラと白樺の並木道は昔のまま変わっていません。並木道を見ると徹と散歩した時のことを思い出します。徹が帰ってきたらまたカメラを手に一緒に並木道を歩くことを楽しみにしています。お前を囲んで家族全員が賑やかに話せる日が一日も早く来ることを願っています。トールも帰ってきたらやりたいことを考えておいてください。帰る日が来ることを励みに健康に気をつけて毎日を過ごしてください。その日が来ることを楽しみにしています。兄より。
石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、カイバンドのアンナをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、 拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。